はい、というわけでですね、始まりましたけども、グレートギタイオの、お笑い音楽館でございますけども、もう4回目ですって。もうね、東京ネットラジオさんもね、太っ腹でね、まだやっていいよっていうことなんで、どっからもクレームがまだ来てないということで言わせてもらってるんですけども、今日はですね、すいません、ちょっとね、声がね、ザラザラしてますけどもね、いろいろありまして、まあ、おいおい、これはね、説明しようと思うんでございますけども。まあね、なんか、変な季節でございますよね。夏はどこ行ったみたいなね。急に、あれでしょ？もう梅雨から寒くなっちゃうね。もう、あれだよ、もう、チューブの出番ないよね。もう、チューブが出てくる前にも、ズーが出てきちゃうみたいなね、寒くて。もう、チューチューとか歌いそうだけどね。もう、こんな感じでね、だ年寄りはね、ダメ。もう、こういうね、季節の変わり目。ね、夏を乗り切ったと思ってね、ふーって油断するとね、秋口にね、コロッと行ってしまうっていうね、カブトムシと同じぐらいに、ね、コロッと行ってしまうっていうね、そういうわけで、すいません、こんな、くだらない、内容でね、今日も、30分やらせていただきますけども、それでは行ってみたいと思います。グレートギタイオのお笑い音楽家。はい、というわけでございましてね、もう4回やらせていただき、もうありがとうございます。でね、この間ね、びっくりしたのね、ブログ、ツイッター見てたらさ、ここの何、写真が出ててさ、あ、これ俺やってってことじゃねえと思ったらさ、やってんのがさ、白木だったね。白木でございます。ね、白木ちゃんやってんだよ、ここでね。だからね、この間、ツイッターでね、今度じゃあ二人で、なんか一緒にやろうか、なんていう話をしてね、もしかしたらね、お互いに、ね、ゲスト出るかもしれませんけども。まあ、なかなかね、結構ね、女芸人とね、あんまりね、この、接点がないんですよ。うちはね、男ばっかでもう30年近くやってきたんでね、本当にね、軍団以外に友達がいないんですよ。はっきり言って。だからね、今年はね、頑張って友達作ろうかなと思って、何言ってんだお前は、みたいなとこありますけども。ねえ、本当にあれだよ。昔だって、あれだもん、渋垣隊の薬丸くんに会えたんだもん。軍団がいっぱいいると怖いです。って。そば行ったら、カツアゲされると思ってました。まあ、タレントだぞ、うちバカ野郎、みたいなね。そんな話をしてます、スーパージョッキーとかね、よくやってましたけどもね。はい、今日はね、そんな感じでね、お笑いと音楽、行ってみたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします、と。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでですね、改めましてどうも、糖尿界のなぎら健一グレートギタイオでございますけども、ね、今日最近間ね、芸能界っていうかお笑い界本当やりにくいんだよね、何闇営業、言葉悪いよね、闇営業ってさ、闇っていう、あれはね、でもね、聞いたらね、あれだよ、関西特有のさ、言い方でさ、関東はね、昔はよく職内なんですよ、職内。内職ってね、本業と別のさ、内職をこうひっくり返してさ、職内なんて言ってさ、要はね、事務所に通さないで、直でこう、 仕事を受けちゃうっていうのがあるんだけど、昔からね、それやっぱ あんだよね、いろいろね、うちの殿にも昔の話とかいろいろ聞いたけどさ、笑ったのがさ、やっぱ職内でね、事務所を通さないでさ、仕事を受けて、お祭りで、なんて漫才やってたんだって。だからそこがさ、当時の事務所の社長家のすぐそばで、2ビート漫才やってたら、社長夫婦が現れたんだ、そこに。すごいよね。もう絶対絶命でしょ。ほんでさ、どうしたんですかって言ったら、バカ、お前釣り金のところで漫才やってたからよ。二人して釣り金の中に頭入れたんだ、そういう。嘘をつけるみたいな話ですけど、釣り金の中にね、二人で頭を入れて漫才やってたって、すごい話でございますけどね、おかしいよね。絵を思いついたけど、もう笑ってしまうんですけど、でもね、昔のね、そのうちの師匠のね、営業の失敗談とかね、すごい、いろいろ聞いてきたんですけど、なんかね、もうね、釣り人がね、もう世に出始めた頃にさ、な北海道で、なんかね、航空会社の営業があったんだって。で、そこでさ、2ビートがメイン MC でさ、で、宝探しゲームっていうのがあって、その指輪をね、こう、箱に入ったさ、指輪を、こう、箱ごとさ、雪の中に埋めて、さあ、見つかった方にはこの、指輪をプレゼントですっていう流れだったんだけど、殿がさ、その指輪を箱から出して、その指輪だけ雪の中投げちゃったんだって。200人ぐらいで探しても誰も見つからなくてさ、すっごい怒られたんだよって、すごいですよね。おかしいよね。なんか、あとね、昔、今はもうない、まあテレビがさ、メインになっちゃうと、あんまりそういう仕事ってないんだけど、箱根とかさ、辺のホテルにさ、1ヶ月ぐらい、入れられちゃうんだよね。1ヶ月、なんていうの、ディナーショーって言うんじゃないけど、さ、飯食いながら、そのステージで、歌謡ショーの後に、お笑いとか手品とか、そういういろいろあってさ、そのショーの一環として、やらされるんだけどさ、さすがにさ、1ヶ月は大変だよ。でもネタを、だってですね、一ヶ月分、ね、お客さんほとんど、なんかね、まあ、変わるか変わらないかよくわからないんだけど、ね、同じお客さんがいっぱいいたりなんかするとさ、聞いたぞそのネタとか言われちゃうと困っちゃうじゃん。でさ、でも、一週間ぐらいでもうネタがなくなっちゃったって。どうしようどうしようって言ったら、で、そういう時どうするんですか？バカ野郎、お前、街に降りてって手品の道具買ってくんだよ。2ビートは、手品やってたらしいんだけどさ、おかしいよね。だからそんな営業を見てみたいなと思うんだけど、あと、うちの衣装は、あれですよ、今ね、俺、浅草の、東洋館ってとこ出てんだけどさ、そこ行くと、大師匠がいるわけじゃないですか。もう、殿より全然年上のさ、大師匠が。で、お前んとこの間だぞ、たけしは昔もひどかったんだぞ、とか、どうしたんですかって言ったら、お前、次出番が手品師なのに、お前、手品師のハート逃がしちゃうんだぞ、とか言ってさ、すごいよね。手品師、ハトいなくなっちゃってさ、どうしたんですかって言ったら、なんか、浅草寺までハト捕まえに行ったんだけど、捕まんなくて、なんか、金魚買って帰ってきた。急に金魚のネタやってたな、とかいう、そんなおかしい話を聞いてるんですよ。でもね、そうだったのはさ、やっぱあの頃、演芸場に 2B とか出ると、当然お客さんもすごいいっぱい入ってんだけど、一番後ろの立ち見のところにさ、漫才師が並ぶんだって、プロが並んで、その2ビートの漫才をグーガーって見てんだってさ、わー、で、やっぱ師匠がさ、それ見てさ、こいつら売れんなって思ったよなっていうのを、言ってたもんね。そう、だからそういうこと聞くと、やっぱ2ビートは若い頃からやっぱすごかったんだ、すごかったけど、いたずらもすごいよな。そうだよね。だって、玉川ガルテットさんってさ、浪曲の、ね、コミックバンドで、ボーイズの方がいるんだけど、勝手に着物着ちゃうんだよね。勝手に着物着てさ、二人でステージ出てんだよ。アコーディオンと三味線かなんか持って。でさ、後ろじゃさ、着物はないって玉川ガルテットのリーダーが騒いでると、前の頃さ、ほな一曲って言ってさ、パフパフってな、アコーディオンが聞こえてきて、たけしって怒られたってね。そんな、いい時代でございますよね。今俺そんな東洋館でやったらすんげえ怒られるんだろうな。どうなんだろう。一回やってみたいけどね。勝手に着物着ちゃうとかね。 そう、だからね、俺らもね、軍団入った時にさ、当然営業とか、まあね、もともとはさ、太田プロじゃない？太田プロね、もう営業のネットワークすごくてさ、ね、そういう営業とかバンバンあったんだけど、なんつってもさ、殿のそのポリシーというかさ、売り方でさ、軍団をさ、バラでは最初売らなかったのよ。そう、バラで売るとさ、絶対落ちこぼれが出るとか言ってさ、俺はそういうことしない、10人まとめてこう、売れていくんだっていうこと言ってさ、10人で仕事行くから、なかなか営業の話、そうだよね。だって10人で行ってさ、10人分のギャラと、要は交通費も10人分だし、食費も10人分出さなきゃいけないわけでしょ。これ相当だとお金かかるわけじゃん。で、それにマネージャーがついてきたりとかしてさ。そう。で、なかなかね、この軍団10人で、営業に行くって話が、あの頃なくてさ。で、みんなね、当時はダチョウクラブとかさ、あの辺は、まあ、最初4人だったけどね、土曜日が3、途中から3人になって、ね、3人で営業行ってるとこ、いや、いいな、いいな、とかさ、そういう話してて。ほう、でもね、まあ、さすがにさ、ほら、太田プロもさ、営業の話は来るわけよ。そう、当時はまあ、ね、テレビも出まくってた、たけし軍団だからさ。でも、なかなか10人っていうのは、いなくてさ、でも、ほら、殿に内緒でね、もう今言うと怒られるかもしれないけど、うん。内緒でさ、バラで結構、営業とか行ったことあるのよ。俺がね、一番、一緒に行ったのがね、うちの井出らっきょう先生ね、らっきょうちゃん。芸能界とヌーディストクラブの区別がついてない人なんだけど、すぐ抜いちゃうね。人と一緒にね、あそこが多かったの、行く、競艇場。すごいよね、競艇場でさ、なんかステージあってさ、そこで催し物があんだよね。で、そこに出てさ、たけし軍団お笑いショーとか行ってさ、やるんだけど、何をやるかっていうと、俺がギターを持ってってさ、ギター弾いて、仁義なき戦いを弾くわけよ。てってってってってってってってってってってってってってって。そう。これで、ラキオちゃんが、全員のモノマネすんの。すごいよね。もう金子信夫さんとかさ、渡里哲也さんとかさ、もうそれこそ、すごい、もう本当にやってくれてた。お客さんもすごい喜ぶわけよ。どっちかっていうと結構、そっち系の方が来てたりとか、そうじゃん。あの人さ、もう、その曲に合わせてさ、ラケちゃんがモノマネするとさ、おーとか喜んでさ、結構ね、ニーズはあったんだよ。何回か、ね、競艇場行ったことあってさ。あとね、ひどかったのがね、そこのね、二人にね、例えばラッシャー君とかが入ってくるのよ。三人でね、行くんだけど、そう何するかっていうと、まあね、それでモノマネやっちゃうと一人あぶれちゃうからさ、ラッキョちゃんがね、カラオケの、テープが、テープだからね、当時ね、まだ。まだ MD とか CD 出る前でテープで、カセットテープで持ってくんだよ、音源。すごいよね。ちょっと伸びちゃったりなんかしててさ。でさ、カラオケに曲が編集して入ってて、例えば、西城秀樹とか言うと、わーって歌ってさ、加山雄三とか言うと、わーって歌ってさ、そういう風に歌っていってさ、もうその、ね、よく、そうだ、らっきょうちゃんは、熊本が生んだスーパースターって言われたら、あの頃、笑っていいと思うのさ、最後のマネた馬像のコーナーがあってさ、ね、タモリさんの前で、あれだよ、モノマネなんかやってたんだからさ、ね、大体でも時間調整のコーナーで、大体カットされてたけどね。そう、それで、熊本でさ、すごいもう、賞取りまくりでさ、すごい、やっぱね、モノマネ上手くてさ、で、それでやると、お客さん喜ぶんだけど、今度さ、ラッシャー君がだんだんいたずらをしだすのよ。っていうのはさ、ラッシャー君の振りに合わせて、ラケちゃんがこう、モノマネをしていくわけじゃない。だいたいはその歌手の名前言っていくわけでしょ？水谷豊とかさ、あらららららとかさ、やるわけじゃない。近藤正臣とか、近藤ですとかやるんだけどさ、そのうちさ、虫とか言い出すんだよ。ガーッと曲が流れて、続きまして、カブトムシとか言うとさ、 ラッキョちゃんがちゃんとカブトムシの真似すんのね。面白かったけどね。飲みとか。ちゃんと振られるとやるからね。あの人は偉いなと思うんだけど、その代わり楽屋帰ってきてすんげえ怒ってたけどね。ラッシャーなんだよ、カブトムシってのは。その前に飲みて怒んなよ、みたいなね。そういう、あとね、今度それにね、このダンカンさんが入るのよ。4人でさ、まあ、どこだっけな、まあ、夏の暑い日ですよ。屋外のね、ステージ連れでさ、その、たけし軍団ショーとか言ってさ、なんか面白い話、なんだかなんだかわかんないけど、それずっとするんだけどさ、なんかダンカンさんが調子悪いのよね。ボケてもあんま突っ込んでくんないしさ、突っ込んでもさ、なんか、トンチンカンな答え返ってきてさ、あれなんかダンカンさん調子悪いのかなと思ってさ、パッてよく見たらさ、耳からイヤホンが出てんのよ。なんだと思う？すごいよ。あれ高校野球聞いてたからね。営業の途中に。ありえないでしょ？本番中にね、高校野球聞きながら、そうだからね、うちは大変だったのよ、あの頃。もう一回呼ばれるとね、二度と呼ばれないというね、もう有名でございましたけど、たけし軍団の、営業の話でございますけども。あとはね、やっぱね、スポーツ大賞ってやってたでしょ？あれがやっぱ結構視聴率良くてさ、野球の営業っていうのは結構あったのよ。やっぱ、まだ世の中お金が結構あったんだね。野球チームだよ。たけし軍団の。今、殿は、まあ、さすがに入ってなかったけど、ポップコーンとかさ、軍団とかさ、みんなさ、ごっそりこう、十何人行くわけさ。野球チーム、一チームでさ、道具とかユニフォーム持って。で、向こうのチームとこう、戦うんだけどさ、もう、すごいよね。でも、まあ、当然さ、その地方の野球場なんだけど、お客さんいっぱい入っててさ、まあ、当然ね、まあ、お金取ってんだかどうかわかんないけど、ねえ、もうギャラもね、結構良かったです。一回ね、新潟まで行ったのよ、野球の営業で。すごいよね。交通費だけですごいでしょ？ほいでさ、新潟行って、で、まあほら、野球できる人はさ、まあ、いいわけだね。こう、バーって活躍してさ、で、俺とかさ、夜間とかさ、あんまり野球得意じゃない人がいて。まあそういうの、まあそこそこね、まあ出てて、わ、賑やかしとかやるんだけど、そう終わった後がさ、野球できる人、チームがこうなんかそのメイン の人の方に呼ばれてさ、俺らもうほんとカス扱いでさ、ただなんかね、地元のその青年団の人が二人ぐらいついてさ、どっか行きましょうかとか、夜ね、もう新潟ですよ。新潟の夜で何があんのみたいな話でさ、で言って、なんかみんな夜とか面白いとこあるんですか？だからさ、今ね、新潟で一番流行ってるのがね、ルーマニアパブ。待て。何それ、ルーマニアパブってなんでね、ロシアパブとかさ、フィリピンパブで聞いたことあるよ。ルーマニアパブって何？って言って、働いてんのがみんなルーマニアの人なんですよ、みたいな。じゃあ話の単にそう行ってみようか、って言ったらさ、すごいんだよ、もう。ほぼ水商売をやらないような体型の人がいっぱいいたね。すげえ強そうなのがいてさ。ほいでその時にたまたま夜間が、うちの鍋夜間がね、重量上げの世界大会で2位かなんかなったのよ。重量上げたってさ、当然子供部門だと思うんだけどさ、ちっちゃいから、なんか、そう、それでさ、その話をしたらさ、結構盛り上がった。あ、でもさ、何が驚いたってさ、すごいよ、ルーマニアパブ。で、まずさ、言葉が何にも通じないじゃん。で、通じる言葉がさ、二つだけあるのね。ね、チャウシェスクとコマネチ。この二つしか、通用しないんだよ。言葉がさ。ほんでさ、チャウシェスクって言うとすごい怒るの。ブーとか言ってさ、眉毛とかしかまってゲーって言ってね、わーってなんかよくわかんないこと言ってんだけどさ。で、コマネチって言うとすげえ喜ぶんだよ、みんな。さすがにあのポーズやってる人はいなかったけど、うちの師匠のね、ポーズやってる人はいなかったけどさ、すごいね、コマネチって言うとみんな機嫌が良くなってさ。 そうそう、それで、あれだよ、そのね、うちの夜間、ね、こいつちっちゃく見えるけどね、あの、ね、ウェイトリフティングのワールドチャンピオン大会でね、ナンバー2とか言ったらさ、おーって拍手するんだけど、すごいのはさ、その後さ、みんなで夜間を持ち上げようとするんだよ、ホステスさんが。すごいよ、入れ替わり立ち替わり、夜間をグワーって持ち上げんの。で、なんかシャケが、あの、言ったら、私の方が力持ちだとか、言う音になってさ、夜間も一晩に20回ぐらい持ち上げられてるけどさ、すごいよね、その夜間のことをさ、すごい持ち上げてさ、振り回してたホステスさんが急にさ、来てさ、今晩どうとか言って、すげえ怖い、絶対嫌です、みたいなね、断ってね、もう、方法の手で帰りましたけど、本当に。びっくりですよ。すごいいいとこあんなと思ってね。あとね、営業でね、面白かったのはね、ね、まあ、俺は、ね、ご存知の通り、もう糖尿病をこじらせてさ、もう今、透析になっちゃってさ、もう殿には、夏目透析とか名前つけられて、どうしようっていう状態なんだけど、結構ね、その、まあ、病気になったおかげでさ、その、糖尿病とか、何、透析の講演会のお仕事をよくいただくようになって、ね、だ地方の公演とか行くのよ、呼ばれてさ。でやっぱね、話聞いたら普通の患者さん呼ぶと、もう何だろう、取り返しがつかないぐらい暗くなっちゃって、お客さんとか悲しい話になっちゃって、みんなねどんよりして帰るんですよ。だから、ああ、じゃあそれとあれ、別にね、面白く話すのは全然あれですからね、もう1時間ぐらいかな、時間はあっていただいてさ、話すんだけども、長めの満タンだと思ってさ、ね、だから、どういう、ね、経緯でもってこういうことになりましたとかさ、その、まあ、悪い患者の見本としてね、本当にお医者さんの言うこと聞かないと、本当こういうふうになっちゃいますよ、みたいなのをさ、言ってくるんだけど、一回ね、それもね、どっかで、富山かなんかの方の話が来てさ、この日、講演会どうでしょうって言ったんだけど、ちょうどその日が東京でね、すいません、僕が今ね、透析やってるんで、その日はちょっと帰れないと困るんですよっていう話したらさ、3秒ぐらい間があってさ、わかりました、透析つけましょうっていうの初めてだね。顎足ね、交通費食費のこと顎足って言うんだけど、顎足付きっていうのはよく聞くけど、顎足透析付きって初めてだったよね。びっくりだよね。驚いたね。もう至れり尽くせりじゃねえかみたいなね。でさ、驚くのはさ、透析とかさ、糖尿の公園行くじゃない。でさ、必ず向こう行くとさ、やっぱご飯ね、食事が出るわけだよ、お昼とかさ。その食事がさ、死ぬほど豪華なんだよね。もう天ぷら重とかさ、もう刺身御膳とかさ、もうすんごい、もうテーブルいっぱいぐらい、これ懐石料理じゃねえのぐらいのやつがドーンって出てさ、どうぞこれ召し上がってくださいって言われるんだけど、俺絶対これ試されてんなと思ってさ、そうだよね。だって透析とかさ、糖尿の公園に来てるわけだよ。食事に一番気をつけましょうって言ってんのに、その昼飯食ってたらさ、説得力も何にもないじゃない。だね、絶対そういう時ってね、あれだよね。絶対どっかに隠しカメラとか仕掛けてあってね、あいつ食ったぞみたいに言ってるからさ、周りをよく見るようにはしてるんだけど、すごいよ、本当に。向こうももうちょっと考えてほしいなと思うんだけど、まあそんなことを言ってても、やっぱね、一回だけね、お食事すいません、こちらになりますって言ったらさ、糖尿透析食だったのよ、お弁当が。ものすごい地味、色もほとんど白でさおかずないじゃんみたいな。あと量ね、もういただきますっつって、なんか3口ぐらい食べたらなくなっちゃうぐらいの量でさ、まあさすがにこれ、ちょっと、公演やる元気出ねえぞ、みたいな思ってさ、まあ、どっちもどっちだな、みたいなのがありますけど、でもね、 大丈夫、これからね、これからあんまりその投石の公園行く人聞いてる中でいないよね。テクニックをね、ちょっと一個だけ、まあ自分がよく使うんだけど、行ってさ、よくね、まあ向こうの人に話聞いてさ、大体決まってんじゃん、患者さんがこう、ね、患者さんがこう聞きに来てるわけじゃない。どういうふうにするとこう悪いあれになっちゃいましょうみたいな。だからさ、患者さんの会の時は医者の悪口言うの。そう、医者だダメだよな、医者は若い、なんか医者はね、針刺すの下手でさとか言うとさ、お客さんガーッて笑ってくれてさ、やったやったと思うもんでさ。でこれがたまにさ、お医者さんの会があるのよ。お医者さんのがこう、例えば患者さんとどういうふうに接したらいいかみたいなのがあって、そう、お医者さんの会があるんだけど、お医者さんの会の時はもう当然患者の悪口言うんだよね。患者は本当に言うこと聞かないよねみたいなさ、そういう話をするとお医者さんゲラゲラゲラって笑ってくれるんだけど、そう、たまに行ってさ、びっくりするのさ、患者と医者が半々ぐらいだったら俺無口になっちゃうね。今日何にも使えねえじゃねえみたいなの。本当にね、怖い声がありますけども。あとね、営業の話でね、俺もう忘れらんないのは、まあ、そのね、軍団全員ねっていうのは、多分そのオフィス来たの、最初のオフィス来たのになった時に、殿はそれをやめたんだよね。もうバラで売っていくってことになってさ。で、初めて一人で営業に行ったの。そう。ね、どっかね、名古屋の、だったね、名古屋から、1時間ぐらいどこなんかバスかなんか乗ってって、ちょっと田舎の方だったかな。そう、そこのお祭り。でさ、ゲストがさ、マルシアさんとかいてさ、あと歌ゲストが何組かいて、あと地元のその青年団のなんか歌謡ショーの司会と、で、まあ、ビンゴ大会とかいろいろあってね、まあ、1時間半ぐらいのショーだったんだけど、で、バスの中でずっとその、向こうのスタッフと打ち合わせしてさ、わかりました、じゃあこんな感じでやりましょうって言って、現地着いたらさ、向こうの何、実行委員の人からさ、すいません、ちょっと MC の他に、15分ほどやってもらえませんかって、急に言われてさ、いや、ちょ、待って、何も準備してないし、ねえ、そう、軍団10人いるときはさ、誰、なんかボケても誰か突っ込んでくれるから、ねえ、それ、成り立ってたけどさ、一人でやるのは初めてだし、どうしようもないでしょ、これ、っていうんだけど、しょうがない、もうやってくれって言ったら、やんなきゃいけないじゃない。で、やったんだけどさ、すごかったよ。初めての一人の営業。15分。300人以上だよ、広場にさ、お祭り見に来た人が来てさ、それでは、グレートギダイさんです、どうぞって出てってさ、わーって拍手があって、拍手が終わった後、15分、誰も笑わなかったからね。すごいよ。ずっとね、遠くの方のね、祭り囃子がね、ピーヤラピーヤラピーヤラって聞こえてきてて、もう本当に、もう柳長次とレニュートだよね。そこにお前がベイビーメン、祭り囃子の歌が聞こえるみたいになってさ、すごいよね。お客さんがいなくて、ね、笑い声がないのと、人がいっぱいいて、笑い声が全然ないのってね、後者の方がすごいダメージ大きいからね。もう楽屋帰ってマルシアにすげえ慰められてさ、大丈夫とか言われてさ。でもね、おかげさまでね、その後のコーナーの MC はね、もう飛ばして、笑いを取ってね、ちゃんと、リベンジはしてきましたけどもね。まあね、なかなかね、こうね、営業、だからね、ね、今はこう、一番最初にね、削られちゃうところは宣伝費。だからね、これからも営業活かしてください。お願いします。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん。もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが
マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでございましたね。すいません、なんか今月もまたブリブリなんかね、勝手に喋ってしまいましたけども、俺はねやっぱね、昔のあの営業の話はさ、やっぱ地方ってね結構盛り上がる、たかが外れちゃうというとなかなか言い方は悪いけどさ、ね、なかなかこう東京で大人の人の目の届かないところでね、こうみんなで軍団でもってね、わーわーわーわーやってるなんてさ、なかなか楽しい思い出が、あるんですけどもね。でもね、だからね、今回の事件は本当同じ芸人としてはですね、やっぱりね、かわいそうだなっていうのはありますよ。それはやっぱりね、そういう、まあいろいろね、付き合いとかなんとかあるかもしれないけどさ、うん、だからね、やっぱ U ターンの土田君が言ってたけど、ね、いざ行ってみてさ、そういう思い切りのところで、えってなってさ、すいません、これ帰りますって絶対言えないですよねっていう話をしてて、そうだね、そっから帰るのはまず無理だなっていう話をして、どうこううまく乗り切るかね、やっぱうちの師匠も言ってたけど、まあ、どうやってこう、ね、かわすかとかね、うまく付き合うかっていうのも、それも芸人の、力量というかね、度量だよっていうのはね、だから昔だってね、殿の話聞くとキャバレーで本当にそういう方たちとね、喧嘩はもう寸前ぐらいになってね、つまんねえとか言われてさ、誰だ今つまんねえって言ったのみたいにさ、うちの師匠も血の気が多かったんでね、キャバレーのショーの間にそういうね喧嘩になるんだけど、喧嘩している時ね、ずっと全裸だったんですそんな話でございます。どうもありがとうございました。